クロニクル
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井ずはです。
同じく後藤直義です。
いやー、後藤さん、ニューヨークめっちゃ寒いそうですけど大丈夫ですか？
今週はですね、本当に寒くて、日によっては最高気温でもマイナス、まあ本当マイナス7、8度からマイナス3、4度の間うろうろしててですね、家のあの窓につららができました。
せっかく北欧を逃れたかと思いきや、寒いんですね、ニューヨークって。
そうなんです。まあでも、ニューヨーク市内で雪が積もったのは700日ぶりって言われてますので、本当にニューヨークもどんどん暖かくなってきてると、昔はもっと積もったよねって話があるのでですね、やっぱりこの地球沸騰時代のニューヨークは昔ほどシビアではないということで、まあ元気にやっております。
はい、よかったです。今週のゲストはですね、アレスグッド創業者の勝見公宏さんです。今回はですね、後藤さん、1998年生まれ Z 世代のゲストの方が来てくださいました。
番組登場ゲスト最年少ということで。
いやー、フレッシュな視点を今回お届けできるということですね。彼は何をやってるかというと、エシカル就活というサービスをやっていて、いわば Z 世代向けのリクナビ、マイナビをやっているんだそうです。何がポイントかというと、はいはい、今まで就活っていうと業種別で決めるじゃないですか。商社に行くとかメーカーに行くだとか、まあ、メディアに行くだとか、
それがまあベタですよね。
そうじゃなくて、
うん、
そう気候変動とかジェンダーとか取り組みたいテーマ価値観をベースに仕事を探せるってところがコンセプトなんだそうです。
もちろんですね、あの毎年就活生というのは50万人ぐらいが就活をするわけなんですが、彼らが狙っているのはですね、そのうちの非常にトップティアの学生たち、まあ大体、彼らがターゲットにしているのは5万人ぐらいと言ってましたけど、1割ぐらいですね。で、実際にこのエシカル就活というあの就活サイト、新しい就活サイトを使っている学生さんは結構まあ学歴的にも、まあ早慶国立とかが6割ぐらいを占めていて、で、お客さんもトヨタとかサントリーとか積水さんとか、まあそのいわゆるトップ企業と言われている人たちがすでにもうお金を払ってこのマッチングに乗り出しているということで、もしかしたらですね、どんどん Z 世代がどんどん社会に出ていくにあたって、メジャーなですね、緑のリクナビ、グリーンなマイナビっていうのがですね、広がっていくんじゃないかということで、今日そのお話をがっつりお聞きしました。面白かったです。
いや、でも本当に面白かったです。でもやっぱぶっちゃけなところ聞きたいじゃないですか。本当にその気候変動とか軸に就活するのってそこで選ぶみたいなところって私まだわからない、だからすごく知りたい。それで勝見さんには根掘り葉掘りいろいろ教えてもらいましたね。
はい、ここでまあちょっと我々からのですね、番組からのお願いがありますと。岡さん、よろしくお願いします。
はい、現在グリーンビジネスではリスナーアンケートを実施してます。面白かった回や番組を知ったきっかけなどをお聞かせいただけると嬉しいです。今後の番組作りに参考にさせていただきます。回答は5分ほどで終わります。番組の概要欄にリンクを記載しましたので、ご協力のほどどうぞよろしくお願いします。
Spotify とか Apple とか皆さん聞いていただいているポッドキャストの、まあ、エピソードのところであったりとか、全体の概要欄にアンケートリンクというのがありますので、それをポチッとタップしていただいて、まあ数分ですね、アンケートに答えていただけるとですね、ものすごくありがたいです。我々もうすぐ1周年を迎えるんですけど、この番組を存続させるためのすごく大事なアンケートでして、いつも聞いてるぞと、頑張れと、もっと聞きたいぞと、番組打ち切りになるなと、応援してくれてる方はぜひですね、アンケートに答えてほしい。これは結構番組存続に割と直結するアンケートです。よろしくお願いします。
我々のツイッター上、 X 上でもリンク貼っとくようにしますね。それでは対談の様子をお聞きください。本日は勝見さんにお越しいただきました。こんにちは、ようこそ。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝見と申します。
よろしくお願いします。いや、これ我々の番組史上最年少ゲストなんじゃないですか、後藤さん。
そうじゃないですか。
本当ですか。
いつか伺ってないですけど、
今年26なんですけど、今は25です。
おー、そうかもしれませんね。
いや、多分最年少ですよね。
ありがとうございます。
嬉しいです。
光栄です。
Z 世代ゲストということで、勝見さん今日お話しいただく内容結構楽しみなんですよね。
ありがとうございます。
勝見さんはですね、いわば言うなれば Z 世代向けの リクナビ、マイナビも新しい形の就活のプラットフォームっていうのを作ってらっしゃるんですけど、イメージ湧きます？後藤さん、どうですか？
いやー、なんか言うのは簡単ですよね。その次世代のリクナビ、ね、Z 世代向けのマイナビ OK と。でも今も昔も就活はですね、粛々と、まあ、いつも春になり夏になり繰り広げられてるわけで、まあ、そこのですね、中で起きている変化っていうのを辰巳さんにですね、エシカル就活であのすごくよく見えてるという話だったのでめっちゃ楽しみと、まあ、特になんでこのグリーンビジネスに出てくるのかっていうところで、割とこう最近のめっちゃ優秀なトップ生の学生はなんかこういう業界行きたいなってわけじゃなくて、こう社会課題とか気候変動とかそういうこうイシューで選ぶんだ、うん、これは本当なのかっていう話が聞けるのがすごい楽しみ、うん、
知りたい、すごく知りたい、本当にそうなのかっていうのを ね、正直なところ知りたい、
はい、まずはご紹介いただけますかね。
どうぞよろしくお願いします。
はい、はいはい、ありがとうございます。すごい期待値だけ上がってすごい緊張してるんですけども、改めまして、株式会社アレスグッドというスタートアップで、今エシカル就活というですね、いわゆるこういった気候変動だったりとか環境問題っていうような社会課題というふうなテーマを軸に企業探しとか、まあ、あとはインターンシップ探しができるサイト、エシカル就活を運営しております。で、我々の創業で言うとちょうど3年前2021年になるんですけれども、サービス自体は約2年前ですね、ちょうど7月2021年の7月月頃にリリースをさせていただきまして、主にウェブサイトになっておりまして、約企業様が105社ほど現在使っておりまして、まあ、トヨタさんだったりとか、あとは P&G さんだったりとか、あとはユーグレナさんと言われるようなそういったこう気候変動に対して取り組まれているような企業さんだったりとか、であとはこう学生さん約ですね1万3000名ほどがこの2年間で、まあ、実はこうオーガニックだけで増えてきたというところで、
ですね、広告あってないんですか？
そうなんですよね、ここを打たずにやってきたっていうところで、まあ、今まあ、簡単なご紹介になりますが、主に学生さんと、まあ、そういった気候変動とか社会課題に関心を持っている学生さんと企業さんをマッチングする、まあ、採用サイト、まあ、リクナビ、まあ、Z 世代版のリクナビのようなですねプラットフォームをやっております。本日どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ちなみにこの Z 世代版のリクナビマイナビって言った時にその例えばリクナビマイナビを通じて就活する時とこのエシカル就活を使うときと一番大きく違うところってどこなんですか？
ありがとうございます。端的にお話をすると、これまでの就活はどちらかというとこう業界で選ぶ、
なるほどな、
コンサル、
メディアとか
商社、
商社コンサルとか
小売とかね、
銀行
あるんですけど、はい、まあ、我々どちらかというとこう、まあ、気候変動だけではないんですけども、そういった環境問題とか、まあ、あとはこうゴミ問題とか、あとはこう社会課題の中でもジェンダーとか、まあ、そういったですね、うん、いわゆるこの社会課題のキーワードとか自分自身の関心のあるテーマから仕事とか企業とかっていうのを探せるというようなですねところが大きく一番違うところになっております。なので学生さんの軸、価値観というものを軸にですね、企業とかを探せるというところが大きく違う点になっております。
なるほど、とても面白いですね。これ実際に就活シーズンになってくるとマッチングなわけですから、まずは学生さんが登録をするわけですよね。で、自分の
プロ
フィールみたいのを作るんですかね。ちょっとその仕組みも知りたいですね。
ありがとうございます。まず、学生さんと企業さん、まあ、二つ、我々のユーザーさんっていうのがいまして、まあ、学生さん側で言うと、いわゆる通常のリクナビ、マイナビとかに近いんですけれども、まずはご登録いただくというふうなプロセスになっておりまして、学生さんがこれまでのご経験だったりとか、まあ、あとは、留学経験、インターンシップ経験だったりとか、まあ、そのようなこれまで学ばれてきた内容だったり、あとは今後キャリアでどんなことをやりたいのか、そして最後にキーワードになってくるのがどのような社会課題に関心があるのかっていうところの、まあ、ご自身の気候変動だったりとかに対しての関心、それからなぜ関心を持ったのかっていうところを書いていただくプロフィールをご登録いただくと。で、その後にですね、学生さんの方はエントリーができたり、あとは企業からスカウトが来ると言われるような、いわゆる昨今言われているダイレクトスカウトのような機能もございます。で、じゃあもう一方で企業さん側で言いますと、企業さん側は、まず、自社のですね、いわゆる情報だったりとか、まあ、あとはこう取り組んでいる、まあ、気候変動、またはジェンダー、それから、実際にこう人権の問題だったり、様々な社会課題のキーワードをご入力いただきまして、そこに紐づく情報だったりとか、まあ、あとはプレスリリースっていうところの部分を、まあ、掲載いただいて、その中で、いわゆるメディア、PR として、まず活用いただく点。でもう一点がですね、いわゆるダイレクトリクルーティングって言われるような企業さん側の方から学生さんを検索して、 まあ、探してスカウトを送ってマッチングができるというふうなですね、まあ、そういった双方のアクションが可能になっているプラットフォームというのを運営しております。
これ素朴な疑問なんですけど、はい、就活の時って今まで業種で選ぶのが確かに普通だったじゃないか、私商社に行こうかなとか、そうじゃなくて例えば気候変動に関しての仕事が探したいだとか、ジェンダーに関する仕事を探したい、そういうふうな探し方をする人って増えてるんですか？そういう探し方をしたいっていうニーズがあるんですか？
マス全体がそれを軸だけ、その軸だけで就活をしてるかというと、まあ、決してそんなことないんですよ、うん、結論を言うと、うん、ただこのいわゆるナイストゥーハブにはなってきていて、これ何かっていうと、やっぱその軸でも見るよねっていう観点、うんが、やっぱこう、大流、まあ、いわゆる大衆の学生さんではそういったニーズになってきてますと。で、一方で、本当に優秀層であればあるほど、やはりその社会課題っていうところの、よりこう具体的な課題っていうところに対して関心を持って学生時代から何かしらアクションをされた方々は、まさにそういった気候変動っていうテーマに対して、何か自分は人生かけてやりたいんですよ、というところに対して、非常に敏感になってるというところは、ございます。で、僕の肌感を言うと、だいたい 10% ぐらいの学生さんかな、っていうふうなところを持っていて、だいたい1年間で50万人ぐらい就活生いると思うんですけど、うんうんうん、イメージとしては5万人くらいの学生さんっていうのが、多分それを軸に本当に就活したい、そこを軸にやっていきたいですっていう方々のイメージだなというふうに実際に事業をやってて思いますね。
まだサービスが、ね、できて2年ということで、はい、これからどんどん進化していくとは思うんですが、はい、そもそも日本の新卒一括採用って、まあちょっと謎なシステムですよね。僕はすごくそれが大嫌いで、新聞社しか受けなかったんで、つまり何が言いたいかというと、例えば、サントリーさんと非常にこう水とか環境に取り組んでる、いいなと。僕はすごいこう水とか社会課題に興味があるんだという学生が登録しましたと。で、サントリーに入ったらですね、会計担当かもしれませんと。もしかしたらもうゴリゴリのなんかのビールの缶をですね、飲食店に鬼のように売って回る仕事かもしれませんよね。そこら辺って企業によっても、まあ非常にまだ始まったばかりの取り組みがある中で、とにかく企業との接点はまずは作るんだって今レベルであるのか、具体的にその職種採用とか、そういった本当に絞り込んだような採用みたいな、採用プロセスのこうユニークさっていうのはあったりするんでしょうか？
結論を言うとあります。ただ、割合で言うと、だいたい8対2ぐらいですね。で、これ今、まさに後藤さんがお話ししていただいたのって、日本で就活の時によく言う採用のあり方って、メンバーシップ型と、いわゆるジョブ型みたいなのあるんですけど、まあちょっとこの辺は割愛させていただくんですけども、いわゆる今お話ししたのってジョブ型で、まあ例えばこういうふうなプロジェクトとか、まあ、例えば ESG の推進プロジェクトとか、なんかこうサステナビリティ部門みたいなのあると思うんですけど、まあこういうジョブ型の業種っていうのは、まあめちゃめちゃまず数が少ないじゃないですか。
そうですよね。
例えばサントリーっていう会社は、基本的に飲料水を売ってるメーカーだとしたときに全員が全員 ESG できないと思いますと、うん、ってなってきたときにそこの部門に入れる方はまず少ないので、我々に乗ってる求人自体もものすごく少なくはなっていると。ただやっぱ実際に起きてることで言うと、やっぱ8割は総合職採用なんですね。で、ただこの8割の総合職採用の中でも、じゃあなんで学生さんがその企業に入るのかっていうところの部分で、この企業がやっぱ進もうとしている気候変動に対しての対策だったりとか、やはりそこに対してどういうふうなインパクトを生もうとしてるのかっていう、企業としてのやっぱパーパスを見てる学生さんが結構いたりとすると。
なるほど、なるほど。
つまり、ジョブとして環境問題に携わりたいのか、それともその企業が向かおうとしている方向性、パーパスに対して共感をして、例えばセールス、例えばマーケティング、例えば商品企画っていうものをやりたいのかっていうふうな形で、まあそこの部分は、やっぱり学生さんにとっても違ったりとか、あとは具体的に私がもし仮にバイオの研究を学生時代してたとしたら、この自分のバイオの能力を使って、例えばプラスチックの、やっぱり成分改正をもっと進められるよねってなったら、そういったジョブにつきやすいだったりとか、スキルを持ってる学生さんであればあるほど、まあ、そのようなサステナビリティに関するジョブはつきやすいんですけど、まあ、現状で言うと、まあ、そういった部分っていうのは、まだまだ全体像で言うと少ないかなっていうところになってますね。
なかなか面白いんですが、もう一個だけ基礎的な質問を。これ、はい、日本就活新卒一括採用、リクルーティングスープ、そしてリクナメって、こうなんかもうね、こういうカチカチのセットがありましたよね。で、まあ、リクルートさんとか、まあ、言ってた業界のジャイアントなわけです。で、こういう中で、ゼロからビジネスをやるぞと、チャンスがあるぞと、皆さん思われて、すでにこれだけの大企業の採用を取ってる。まあ、トヨタさんとか、本当に積水さんとか、ジンズさんとか、ユーグレナとか、まあ、アップサイダーみたいなスタートアップもありますし、まあ、レイヤー X みたいな、そのゴリゴリのテック企業の、まあ、注目株ありますと、 なんでここに事業チャンスがあると思ったんですか、うん、だってもうリクナビが ESG ボタンとかいうの適当につけてですね。ESG ボタンつけて、ウィーンって ESG 銘柄を相当できたら、一瞬でやられちゃうじゃないかと思ってもおかしくないと思うんですけど、独立してあえて行くんだって思ったのはなぜですか？
もともと、なんかこう、原体験ベースが結構一番強かったんですね。で、自分自身が、もともとこう、就活を、まあ、先ほど25っていうふうな、お話をしたんですけども、3年前に就活をしてたんですよ。で、僕のちょっと簡単な自己紹介をすると、僕、実家がもともと八百屋で自営業をやっていて、で、商売だったりとか、なんかそういったこう、サプライチェーンというものに関心を持っていて、で、その中で、こう、社会課題だったりとか、あとはこう、食べ物とか、なんかそういったこう、商品の過程に関心を持っていた、まあ、原体験がありましたと。で、将来、やっぱ自分も社会課題とか、まあ、そういった環境問題に対してやりたいなっていうふうに、まあ、思っていたので、まあ、実際に、こう、学生時代、インターンシップとか、留学したりとか、ちょっと起業したりとかもしたんですよね。で、その中で、やっぱ自分が、やはり、就活をしようって思った時に、やっぱその社会課題だったりとか、まあ、あと当時、2019年とかだったんで、グレタ・トゥーンベリっていう、スウェーデンの環境活動家がいたりとかして、まあ、彼女の活動を僕が正直、あまりサポートできる側ではないんですけども、そういった、こう、大きなトレンドとして、社会課題、クライメートテックっていうものが、ま、広がるだろうっていうふうに思って、実際就活してたんですけど、そもそも、その課題感ではなくて、業界を聞かれるんですよ、まず最初に。
なるほど。
コンサルですかだったりとか、商社ですかっていうふうになってしまって、まあなんか自分、ソフトウェアとか、インターネットに関心があるけれども、なんかその、実際に求められている答えと、自分自身の関心度合い、すごくミスマッチを感じて、まあこれ何なんだろうと思った時に、やっぱりそういった就職活動のプラットフォーム側の、こう、ユーザー体験が自分に合ってないなと思ったんですね。
うん。
要はもうちょっとこう、社会課題とか気候変動ベースで、それに関わるような何かジョブだったりとか、何かインパクトってないかなっていうところで、自分自身が欲しかったっていうのが、原体験
です。すごくわかりやすい。
はい。もう一個はマクロで、今って2025年っていうテーマがあって、これ何かっていうと、まあ結構有名な話ですけど、まあ、ミレニアム世代って言われるような、いわゆる今30代後半ぐらいの方から、Z 世代って言われるの僕の世代、この Z 世代、ミレニアム世代の生産、まあ、いわゆる労働人口が2025年に、まあ、過半数超えますっていう話があるんですね。つまりそういった僕のようなこう Z 世代、Z 世代って言われるような方々だったりとか、まあ、ちょっと僕の上の世代、ミレニアム世代っていうのこの、なんか、マクロの人口が増えるじゃないですか。
そうですね。
で、こういった社会課題の関心っていうのが、なんかもっと、こう、マストレンドになった時に、より良い体験とか、より良いサービスっていうものが、間違いなくこういった、社会的な意義を、しっかりと追求してる企業とかに行くんだろうっていうふうに思って、これは本当に、ビッグトレンドになるなっていうふうに思って、まずはそこの人っていうところのキャリアにフォーカスしたというふうな背景があります。
これさっきその後藤さんが言ったみたいに、例えばリクナビとかマイナビがそのエシカル就活見てこれいいなと、このこういう風に検索できるタブを作ろうってやっちゃったらエシカル就活って困りますか、それともそういうことがあったとしてもエシカル就活みたいなサービスが生き残りやり反映する可能性があるなって思います。
結論を言うと、まあ、この市場の原理なので、いろんなプレイヤーが参入してくることは間違いないと思ってるんですけど、なんか僕らで言うと、なんか僕自身が、なんかシンプルに、いろんなプラットフォーム使って、実際検索したんですよね。SDGs とか、サステナビリティとかって言って、まあ、全然出てこないわけですよ。そこにダイレクトに出てくるところが。まあ、言うても、こう、太陽光パネルを作ってますっていう、まあ、ちょっと正直自分とはマッチしないような、地方の企業さんだったりとか、なんか成長環境がなかなかなさそうだったりとか、まあ、あと、こう、太陽光パネルの清掃みたいな、いや、ちょっと違うんだよな、みたいなところの部分の、このマッチングっていうところに、やはり課題があったので、やっぱ、もちろん、このいろんな企業さんが参入してきたとしても、やはり、こう、学生さんのやりたいことに近いような、まあ、マッチング体験っていうところを追求していくと思ってるので、もちろん、そこの部分で、真似されるっていうことは、想定して、今、プロダクト開発してますね。
やっぱり、その、私のアメリカの、その、カリフォルニアとかに住んでる、すごく優秀な、まあ、子たち、本当にその、スタンフォードとか、ああいうところに行くような子たちも、めちゃめちゃ、やっぱり、この社会課題で、 働き方を決めたいって言ってる、こうすごいやっぱ見るんですよね。それこそ中学生なのにいろいろサマーインターンとかで、まあ、こういったお肉とか代替肉とか植物性についてこう食べ物について研究したいみたいな女の子がいたりとか、そういったこう石油製品とかの値段とか価格を調べたくて、まあ、シカゴ大学の経済学部に行った子とか、やっぱりすごくこう ある意味好奇心が強くて社会課題に敏感な子っていうのは非常にこう、まあ、ある意味高学歴でポテンシャルが高い子たちが集まるみたいな印象があるんですけど、実際に今エシカル就活を2年使ってる1万何千人の子たち、この子たち の、まあそのプロファイルとか見たときにどういう子たちがより集まってるのかっていうのはちょっとご紹介していただきたいなと思います。
わかりやすいデータみたいなところで言うと、やっぱ学歴は高いですね。高くて、で一番うちのユーザーさんで多いのは、早稲田大学、慶応大学、東北大学とあと北海道大学、だったとかも、やっぱ旧慶大って言われるような学歴の高い方々がやっぱ圧倒的に多いで、6割ぐらいなんですね。それがで彼らの特徴を聞くと、大体僕らのユーザーさんの 50% 以上が長期インターンシップを経験されたことある方なんですよ。
なるほど。
で長期インターンシップ何かっていうと、業務経験がある方々で仕事に対しての結構解像度が高かったりとかするんですね。
なるほど、なるほど。
で、そういう方々って、まあ、どんな方々かみたいなところで言うと、実は、なんか一回ボランティアを大学1年生とか、高校生の時とかに NGO とか NPO でインターンしてましたって子いるんですよ。で、そういう方々口揃えて言うのは、全然サステナブルじゃないですと。仕事としてできないですっていうふうにみんな言うんですね。で皆さん大学1年生ぐらいになって、いわゆるもう本当に成長性、事業性、利益ってところを追うようなところでインターンをして、あ、仕事っていうのはこういうことかと、社会を解決するだけじゃとサステナブルじゃないんだと、利益をどう作るのかっていうところに対して、実際にこう1年間近く学業と両立しながらインターンをして、で最終的な形態がもう社会課題とこの事業性両立してんだっていう思いになる方々が結構いるんですよね。
なるほど。
でそういった方々がまさに探すってなった時に、普通の就活サイトではなくて、こう社会課題っていうところと、本当に事業性、そういったものも本当テスラみたいな、ああいったこう、なんて言うんでしょうか、持続可能かつ高成長産業に身を置きたいっていうふうに思う方々がいらっしゃって、なんかイメージとしては、非営利志向と営利志向をこう両方兼ね揃えた、そんな方々が結構多いっていうような印象を持ってます。
すごい。
ただ、やっぱ企業さんから言われる特徴としては、ベクトルが外に向いてる。例えば自分自身が年収1000万になりたいですっていうベクトルではなくて、社会っていうところに対してベクトルを向けて、そこに必要なスキルっていうのを大学時代に身につけてきた方々が多いっていうところが、
なるほど、
まあなんか総じた我々のユーザーのペルソナのイメージですね。
これ、実際に、まあ、こういうマッチングがあったよっていうのは、うまくいく例も、もっと改善したりとか、ここがやっぱもうちょっと良くするポイントになって試行錯誤があったと思うんですけど、ぜひ、
はい、
これは素晴らしいぜって面白いマッチングのケースをいくつか具体的にまずは教えていただきたいですよ、うん、農家さん、これ。
知りたい。
知りたいよね。知りたいよね。
具体的な例。
それで言うと、例えば、メーカーっていうふうな分かりやすい、気候変動に対してのインパクトがあるような企業さんと、あと、小売っていう全く違う、業界の2つの事例をお話しできればと思っていて、1つのメーカーっていう事例なんですけど、例えば、積水化学工業さんとかで、はいはい、実際に僕らがこう 1,2 年生のインターンシップみたいなのもやってたりとかするんですね。で、そこで新規事業開発部門っていうところの部門のインターンシップを我々が、まあなんていうんでしょう、特別で、部門を作ってマッチングをしてたんですけども、
なるほど、
まあ、そこでどんなことやったかで言うと、まあ、要はこれまでって、メーカーとして、まあ、いろいろな B2B の企業のビジネスやってたんだけれども、より Z 世代の感覚だったりとかをやっぱ入れたいよねっていうところの中で、まあ我々の方から、まあこう、お声掛けさせていただいて、まあ1、2年生のそういった気候変動とか社会問題、環境問題に関心になるような、で優秀な学生さんをマッチングしたいですよねっていうところで、まあスカウトを実際に打って、でそこに該当するような慶応大学の学生さん、SFC の学生さんだったりとかがマッチングして、今インターンしてるんですよ。でそこで実際に部門間の気候変動だったりとかのテーマに対してのディスカッションがなかなかされてなかったっていうところを、
うんうんうん、
まあ、コーヒーブレイクみたいな場所を作って、その学生さんたちの起案してでそこでいろんな方々が社会課題とかに話せるようなスペースっていうところの部分を企画して、それを実装してるっていうような事例があるんですね。
なるほど。
で、まあそういった形で、いわゆるこう学生ならではの視点を持って、何かこうビジネスの現場で何かこう課題解決の一つの起案をして実装するっていうような事例で、まあ採用に至った事例。で、それはまさに我々のプラットフォームを使った学生さん、登録いただいた学生さんに対してスカウトを打った企業さんがマッチングしましたよっていう事例だったりとか。で、その学生さんもともとメーカー全然興味なかったんですよね。
なるほど。
で、どちらかというとソフトウェアとか、どちらかというと、こう、インターネットに関心があったんですけど、同時にインターネットかける気候変動っていうテーマで見てたんですよ。で、これって今までのマイナビさんとかリクナビさんと出会えなくて、なんでかっていうと、インターネットで見てると、インターネットの企業しか出会えないじゃないですか。けどその学生さんってインターネットかける気候変動って見てたので、気候変動っていうテーマで企業からスカウトが来た時に、あ、実はメーカーっていう切り口でもこんなアプローチができるんだ。自分のやりたいことができるんだ。っていうところの中で、まあ、マッチングした事例なんですね。
つまり、今の話のポイントっていうのは、新卒一括採用よりそもそも前に、若い優秀な学生さんをインターンとして実際に事業の中に入れてみるっていう早めの出会いがそもそもあって、で、さらに解像度が上がって、学生さんがちょっと新しい切り口で行きたい志望先を見つけられた。で、めでたく会社にも入ったっていう、そのインターンっていうところからも、この社会課題で企業と学生を結びつけるっていう話ですよね、多分。
はい。そういう事例もありますね。今の事例はその事例になってます。
なります。なるほど、なるほど。実際に何の事業やってるんですか？積水っていうとペロブスカイト電池とかああいうところもやってますよね、積水さんで確か。
あ、そうですね。あ、そう、まさにそうで、そういったこの樹脂だったりとか新しいこの素材っていうところの部分を作られたりとかするしますと、で、あまりこうどちらかというと理系の学生さんのみとか、そういった学生さんにはインパクトを知っていただいたりとかするんですけど、それって要はメーカーっていうものを志望してる人にしか届いてないわけですよね。
そうですね。
自社の取り組みって、でそれをこう気候変動っていう一つのサブジェクトを出すことによって、まあ、そこに関心のある方々に届くってところが、まあ、一つのインパクトなのかなって思います
。すごく面白いですね。
ちなみにその就職した学生さんっていうのはどういう専攻の方だったんですか？その理系バックグラウンドとかじゃなくてっていう感じなんですか？
あ、そうですね、違いましたね。どちらかというと文系のバックグラウンドだったりとかするんですけども、まさにそこに共感されてっていうふうな事例が一個ありました。でもう一個は小売の事例なんですけど、まあ、例えば丸井グループっていう会社がありますと。で、丸井も結構こういわゆるサステナビリティだったりとか、まあ、あとはDEIの観点すごく進めてやってるんですけど、そこで実際の事例で言うとすごい生々しい話なんですけど、今まで丸井って某業界トップの百貨店トップの企業と丸井があって内定が出るじゃないですか。両社から。僕が就活生だとしたら。
伊勢丹かな？
内定出て。あ、そうですね。はい。内定が出るんですよ。
紙袋の。
はい。出たら、はい、絶対みんな、時価総額が高い方に行くんですよ。
伊勢丹。
まあそう。
伊勢丹。
はい。行ってたんですけど、まあそれが、まあ実際にこう内定を蹴って、丸に行きましたっていう事例が出たんですよ。
おー。
で、これすごい面白くって、で、なんでかっていうと、その人がまさに競争レポートっていうのを丸が出してたりとかするんですけど、いわゆるそのサステナビリティって観点で、まあ、自分自身こう百貨店ってとこ行きたかったんだけども、よりこう売らない体験っていうふうな丸が打ち出したりとかするんですね。百貨店ってこれまで、多分皆さんのイメージだと丸行って、なんかこうクレジットカードを大学生にめっちゃこう金吸い取らせて、
めっちゃそうそうそう、
そういうイメージがあると思うんですよ。
キャッシングのイメージ。
そうですね。そうですね。まず大学生にクレジットカードを作らせてみたいなイメージがあると思うんですけど、そうではなくて、よりこう売らない体験っていうところの部分で、もちろん商売なので、実際にこうユーザー体験使ってもらうために購入みたいなのあるんですけども、まあそういった、こう、百貨店ってどちらかというと、何かの大量消費、大量生産の、いわゆるセンタープレイスだったものを、どちらかというと変えた、まあ、売らない体験っていうところの部分を作ろうっていうところの部分に共感をされて、今までこの10年間、ほぼ内定をそっち丸井の方に行く人はいなかったんですよ。で、それがまあうちに行ったもんなんで、関係各所からまあ連絡があり、まあ、実際にこれってどういうことなんでしょうかっていう風なところになったんですよね。で、このインパクトって何かっていうと、今までって、その、いわゆるこの資本主義的な観点で言うと、時価総額とか、あと売上とか、あとネームバリューとか、入りたい企業ランキングみたいな文脈で企業を選んだと思うんですけど、社会的インパクトっていう軸で企業を選んだっていう、まあ、好事例を、まあ、エシカル就活で生むことができたと。いうと、この部分は、一個あるのかなっていうふうには思ってますね。
これも非常に面白いなって思うのは、やっぱグリーンとかやってると、同じ業界、まあ、例えば石油業界でもいいし、商社でもいいですし、まあ、例えば、わかんないですよ。三菱商事があって、三井物産があって、まあ、住友商事がある。同じ業界で比べがちですけど、まあ、我々取材してるから分かるんですけど、カルチャーとか、そういったスタンスが同じ業界で全然違うっていうのがあるわけですよね。だから、業界から入ると、全部似たものに見えるんですけど、その社会課題やスタンスっていうところが入ると、実はそういったものを、これまでの物差しに結構こう惑わされずに選ぶってケースが、他にも出るんじゃないかなっていうのが今の話で、めちゃめちゃドキドキして、だったら、他にひっくり返すべき業界はどこなんだっていうのを聞きたいですね。今これ百貨店 ためちゃめちゃ面白かったと。次はどこですか？
僕、明確にそこはあるなって思ってるのが、なんか、まず一個エネルギー業界ですね。はいはい、エネルギー業界が、もうなんかそれも利権だらけなんで、そこがやっぱり、で僕の場合は正直スタートアップに頑張ってもらいたいですね、そこに。要は、エネルギーとかモビリティとかもそうなんですけど、まあ、トヨタさんとかの一番の課題って、むちゃくちゃ優秀な人たちがスタートアップに行っちゃうことなんですよ。もう一番優秀な人たちが、そのトヨタで、コツコツできなくて、もっと、その自動運転もそうですし、モビリティってところで、気候変動、それからゼロカーボンってところできるよねってなって、スタートアップに行っちゃってると。この流れはね、めちゃくちゃいいですよ。外圧なんですよね。いい流れとして。で、僕はエネルギーってところも同じだと思っていて、まあ、NHエンジンだったり、ユーグレナだったりとか、バイオ、それから EV やってるような企業だったりとか、まさにオクトパスエナジーっていうようなイギリスの、企業も使ってくれてますけど、なんかそういった、まあ、会社にどんどん優秀な人が行くっていう流れを作れれば、我々もっとやらなきゃダメだよなっていう、まあ、イニシアチブとか、うん、まあ、スピード感も進むんじゃないかなっていうのはめっちゃ思いますね。
今このフェーズで言えばどこなんですか？つまりトヨタとか、まあ、例えばホンダとかいろんな会社がですね、いやいやトヨタの内定もらったけど僕バッテリーに興味あって、こっちのバッテリースタートアップの方がはるかに早くてインパクトあるんで、すいませんトヨタさんごめんなさいっていうのがどんどんすでにもう出てるのか、まだ出てないんでもっとそっちを押さなきゃいけないのか、今どのフェーズなんですか？
結論言うとモビリティはまだ僕らで出せてないですと。でただエネルギーは出てます。なんでかっていうとエネルギーのユニコーン企業がバンバン出てるからですね。
まあ、アスエネみたいなことですかね。
そうとか、あと自然電力みたいな、はいはいはい、もっと海外と一緒に海外のファンドから取ってこれるような、面白いことできるような会社とかは、すごくオポチュニティがあるし、あと、グローバルっていう観点が、実を言うと結構なかったりするんですよ。日本のスタートアップの中で。で、そこのやっぱグローバルでやれるっていうところに対して、ものすごくこう、興味とか、あとチームにグローバルな人がいるっていうところの部分で、ちょっと話それますけど、なんかそこは学生さんの中にも、すごくやっぱそそる部分はあるなっていうのは感じてますね。
それスタートアップにですか？
スタートアップです。
なるほど。わかりました。そうするとエネルギー業界では、業界のこれまでのジャイアントって言ったらどこなんですか？
これまでのジャイアントで言うと、何々ガスとか、大阪ガスとか、うん、東京ガスとか、
東電とか、
まあ、東電とか。まあ正直東電に今行く人は、なんかどちらかというと、なんで行くのって聞いて、なんかそんなにふわっと、なんかちゃんと明確な、ビジョンがある人って僕は合ってないですけど。
なるほど。
なのでそのティア1かとかわかんないですけど、まあだからどっちかっていうと、まあ東京ガスとか、まあそういうところに行く方々いらっしゃいますけど、まあでも、なんつうんですかね、まあ個人的に、まあその方がやりたいこと次第かなというふうに思うんですけども、なんかやっぱりどうしても、その再エネの会社なのか、それともエネルギーの会社なのかで、やることのミッションが全然違うわけじゃないですか。で入社したら、東京、まあ、いわゆるプロパンガスの営業もさせられるわけなんで、全社だと。
うん、
だそういうところの部分で言うと、ごめんなさい、質問の回答になってないかもしれないんですけど、エネルギー業界で言うと、なんか学生さん側の認知がまだまだ少ないって感じがしますね。
いや、でもこれ正しいと思ってて、ニュースピックスにも、もっと東京電力に先生がいるんですけど、まあ、早稲田大学に
行って、いますね、
早稲田大学を出たのに、なんて電気メーターの集金とかさせられてましたから、まあ、それで、辞めてきたと。
はいはいはい、
まあ。何が言いたいかというと、エネルギーでは、まあ、つまり、昔は、なんだ、何々電力とか何々ガスとか、何々ちゃん就職できてよかったねって親戚のおばさんが言ってくる時代から、もう一番今面白い伸び盛りの再エネのテクノロジースタートアップに入れた方が面白いんじゃないかっていう、まあそういう地殻変動が起きてるっていうことですかね。
そうですね。あと、もう一個面白いのは、例えばダイキンとかって空調作ってるじゃないですか、うん。で、エネルギーとちょっと違うんですけど、エネルギー効率っていう観点でそっちに興味を持つパターンもあるんですよ。うん、そう。例えば今までってモビリティとか見てたけども、その空調の中のシステムとか、こういうふうな、いわゆるデバイスを作れますよっていうふうなテーマにジョインできるってなったら、結構そっちの方が面白かったりするんですよ。うん、なので、なんか結構業界っていうよりかは、なんかプロジェクトとかやろうとしてることの、なんかミッションベースで、結構学生さんがなんか選んでるなっていうところの、なんかミッションの壮大さとか、やりがいさみたいなところが結構なんか差別化になってる気もしますね。
でもし逆に僕がめちゃくちゃ怪しいな会社だけど、はい、そういう優秀なやつが欲しくて、グリーンウォッシュ的に皆さんにこうのそのそ出てきたらどうですか？例えばもうめっちゃめちゃ炭素出す気満々で全然解決する気はないんだけど、エネルギーの新時代だと歌い始めて、五島、うんうん、五島石炭企業ですとかですね、五島商事ですと。で、ESG とか言いつつバリバリやる気ないんだけど、ここでこうアピールしてくる。そういう場合でも乗せてくれるんですか？
あ、そういう場合は乗せないですね。結論言うと。なんでかっていうと、なんでかっていうと、
なんでかっていうと、
はい。なんでかっていうと、サクセスしないんで、 結局僕らは実際お断りさせていただくシーンもあるんですよ。シンプルに僕らとビジョン合わないよなっていうケース、あの全然お断りしてるんで、あそれはなんでかっていうと、なんか、はい、なんでかっていうと、なんか別に僕らが正しいと全く思ってないんですけど、ただ僕らのユーザーさんの中でなんか絶対サクセスしないだろうなっていうお客様にお金もいただいて掲載するのってなんか全然カスタマーサクセスじゃないんで、多分なんかその思想だと今のトレンドに合ってないです、学生さんが行きたいと思わないと思うんで、あのうちに乗っても意味ないと思うんで乗せませんっていう感じは全然あります。
断ったことある？
あ、あります、あります。
ちなみに今御社のプラットフォームで、人気企業ベスト3教えてください。
ああ知りたい。
あ、まあ、でも意外っていうあれかもしれないですけど、メルカリ。
メルカリですか、うん、
はい、メルカリさん、やっぱサントリー、
うん、
あとそのセーフィーも結構人気なんです
よね。セーフィーって何ですか？
クラウド、カメラのクラウドを作ってる SaaS 企業なんですけど、
ほうほうほう、
まあ、そことかも結構人気ですね。で、メルカリはなんで人気かというと、やっぱり循環っていうところのいわゆるプラットフォームとして、まあ、気候変動ももちろんそうですけども、まあ、CO2 をどうやって出さないようにするかっていうところの部分と、あとサントリーも結構人気ですね。で、あとごめんなさい、トップ3って言われたんですけど、あともう一個やっぱ自然電力はすごい人気ですね、うん、はい。
なるほど、なるほど。
あ、ごめんなさい。トップ5になっちゃうんですけど、まあ、あとトヨタさん。まあ、ちょっと僕がベンチャー寄りになってるんで、ちょっとベンチャーをちょっと行っちゃうってところあるんですけど、そんな感じの企業さんですかね。
かすみさんから見てて、これまではネームバリューで学生がバンバン選んでたんだけれども、その考え方として、あまりその価値観とかが合わなくなってきたから、選ばれなくなってきたなって企業とかも結構見えてくるものですか？
ありますね、それは。はい。で、それなんであるかっていうところで言うと、まあなんか一個は、企業側が、なんかこういうことを言うんですよ。社会課題って言うけど、うち営利企業なんで、なんか NPO でやったらいいと思いますよ、っていうスタンスの企業があるんですよ。で、これは、なんか、半分正しいんですけど、半分間違っていて、なんでかっていうと、どんどんマスがそっちになっていくんで、あの、優秀な人を実は切っちゃったりとかしてるんですよ。で、よくグリーンウォッシングって企業側にね、言われるじゃないですか。SDGs ウォッシングとかあるんですけど、これ学生財源もやっぱあって、グリーンウォッシング。何かっていうと、なんか SDGs とかサステナビリティって言ってた方が、なんか取ってもらえるだろうな、みたいな。なんかそういう、なんかこう、見せかけだけのやつがあるんですよ。
なるほど。
で、要は、クライメートテックって言っとけば、こいつなんかトレンド分かってんなっていうか、なんか社会課題に関心になってパーパスがあっていいやつだって思われるんですけど、まあそれはもう、大枠嘘で、なんか実際にクライメートテックどう思いますかってどんどん聞いてったら、もうどんどんボロが出るんですよね。これ企業と全く同じなんですよ。なんか御社クライメートテックでなんか気候変動を解決するぞとかって言ってるんですけど、それって具体的にどうやってやろうとしてるんですかってどんどん詰めていくと、いやちょっとまだなんか経営陣が分かんないんだよねとかって言ったらと同じ で学生さんもまさにそういう風な形の、まあ、全然思考が浅い人とか解像度が荒い人っていうのがなんかこうバズワード的に SDGs みたいなのを使うわけですよね。でただマスはそっちになってるっていうのは間違いないので、先ほどお話ししたみたいに Z 世代とミレニアムが25年までに労働人口の半分になるって言ったら、2人に1人はそういう風ないわゆるデジタルネイティブでサステナビティネイティブな、方々なわけじゃないですか。ってなった時にそういう聞き方じゃなくて、あなただったら具体的にどういう風なアクションができますかっていう、この具体のアクションの部分が、やっぱ結構そこが、なんか一つの、キーワードになってくるんじゃないかなっていう風には思ってるので、実際のこう企業側とかでもですね、なかなかこう選ばれないっていうのは、そこの解像度が荒いとか、具体どういう風に解決しようと思ってるのかが、その一従業員が全然把握できてないみたいな部分は、結構なかなか難しい採用の基準なのかなっていう風には思ってます。
これちなみにですけど、今でこそもうすでに2年ちょっとでダイキン、グリコ、ね、積水、トヨタ、サントリーってそうそうたるところが、うん、お金を出して皆さんのこうプラットフォームに求人情報を出されてるわけですけど、何がきっかけでこのサービスがこうマスといいますか、こういったマス企業からもお金をもらえるようなサービスとして認知されるようになったんですか、うん、なんかこう跳ねるきっかけ、なんか成長するきっかけみたいな、何かこうイベントとか出来事があったんでしょうか。
それで言うと、まあ、一個はなんか明確に、それこそニュースピックスとかにも出させてもらったりとかして、結構それも反響ありましたし、あと WBS とか、なんかそういうメディアとかで知っていただいてっていうふうなところが多いんですね。ただ、なんか明確にあるのは、やっぱ企業側の課題が結構こう顕在化してきたみたいなところがあって、何かっていうとみんな話聞くと、優秀な人取りたいんだけど、辞めちゃうんすよねとか。
なるほど。
なんか社会課題っていう軸で取りたいんだけど、なんかふわっとした人多いんすよね。っていう、本当に両立した人を取れてないっていう課題が、やっぱ企業側にめちゃくちゃあるっていうところで、うん、なんかそこら辺の文脈の中で、口コミが結構多かったんですよね、実は。企業さんの中で。これ、すごいいいプラットフォームで取れるよってところで言っていただいたんで、そこが広がってきた。で、あとは僕らも普通にビジネスやってるんで、めっちゃ営業してますね。
なるほど、なるほど。
で、僕らのリストがあって、アタックしたい、入ってもらいたい企業っていうのがあって、そこにとにかくずっと行くっていうのをやってます。
逆に企業は断ることもあるわけですね。はい、さっき言ったぼんやりして解像度が荒くて、どうせうまくいかないってところは断ると。じゃあ逆にさっきおっしゃったような、はい、ぼんやり学生はどうするんですか？
結論を言うと、ぼんやり学生スカウト来ないっす。
なるほど。
まあ、そういうことです、はい。スカウト来ないんで、全然マッチングしないっていう、自然淘汰されるっていうところですね。
自然淘汰されるんですね。はい、なるほど。わかります。
それはなんか、すごい、なんて言うんでしょうか。結局、なんかどの時代も同じだと思っていて、まあ、ただ、やっぱりこう、気候変動だったりとか、社会課題っていうところに関心を持ってる学生さんの方が、やっぱ徐々に増えてきてはいると思うんですよ、マスで。なので、なんかその、まあ、アメリカだったらクライメートベースみたいな、そういったこう、ジョブプラットフォームもありますけど、なんかそういうふうな流れになってきてるんですけど、本当のマッチングみたいなところはやっぱ優秀さ、その人がどれぐらいの本当にポテンシャルがあるのかっていうところと、このマーケットに対してどれぐらい解像度があるのかっていうところと、あと先ほど話した、How?気候変動っていう大きなビジョンに対して、なんかどうこの人は解決しようとしてるのかってところをやっぱ企業は見てますよね。
うん。この、いい人取れない問題って、どこの業界でもあると思うんですけど、逆にこの、エシカル就活を取った人がいい人だったっていう判断って、どういうふうにされてるんですか？その、どういうタイミングで、その企業の人が、エシカル就活で取った人すごく良かったよ、やっぱここを続けたいよとか他の人たちに勧めるとか、どういうエピソードとかどういうきっかけがあるんですか？
まあ階層はあるんですけど、まあ一個は面談ですよね。で、学生さんとこういった形で話をしたときに、明確に、まあ正直プロフィールなんかもうチャット GPT 作れば、概要にでも書けるじゃないですか。まあけどその実際話したときに、なんかこの人がどれぐらい、もうその人たち思い入れがあって、どれぐらい実行してきたのかって、やっぱ話したらわかりますよね。とかで一個と、あともう一個やっぱ実際にご入社されて活躍されるパターンですよね。で、我々その入社した後も活躍も追ってるんですけども、やはり入社された後のこの満足度みたいなところが、まあ約7、8割っていうところの部分で、他プラットフォーム、他のプラットフォームよりも圧倒的に活躍してるっていう風な役員評価だったりとか、まあそういったところの入社後のマッチ度合いってところを持ってるので、なんかそういったところの部分が口コミに広がってるのかなというふうに思います。
最後に、毎年50万人、どんどんこういったそのサステナネイティブ、デジタルネイティブの人たちが来る中で、こんな面白いそのエシカル就活が伸びてるって話、今後のちょっと野望的なところもですね、1年、2年、3年と、聞かせていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう？
まあ、1年、2年、3年みたいなピクチャーで言うと、なんか僕らは、ちょっと日本だとあんま馴染みないんですけど、もう Z 世代のリンクトインを作るっていうふうに言ってて、それ何かっていうと、これまでって仕事のプロフェッショナルっていうのはリンクトインだったんですけど、やっぱその価値観っていう文脈から仕事がゲッタージョブができる。それつまりどういうことかというと、Z 世代のこの価値観って、まあその社会課題、気候変動っていうふうなテーマに対して、まあ関心を持っている方々が、そこの関心を、まあ軸にではないんですけど、それを軸に何か自分のキャリアだったりとか、まあ、何かしらのこう意思決定ができるような体験っていうのは僕らはもう圧倒的に学生ファーストで作ろうと思っているんですね。まあ、なので、そこの、まずは、まあ、日本でいうところの、まあ、Z 世代版のリクナビってところにまずなるぞというところを考えてます。なので、60万人ぐらいがリクナビで、次が、まあ、ビズリーチみたいな、まあ、中途の領域もあると思うんですけど、それが大体今、600万人ぐらい。で、リンクトインで言うと10億人ぐらいが使ってるわけなんですけども、まあ、そこのプラットフォームをどんどんこう、リプレイスしていって、まあ、そういった方々の、まあ、価値観を軸にマッチングができるようなサイトを作りたいので、まあ、もっかこの1年間で言うと、まずはですね、優秀層の方々のプラットフォームナンバーワンになるってところを、就活のプラットフォームナンバーワンになるってところを考えてます。
お母さんはちなみに何世代なんですか？
私は、ギリ Z になれなかった世代です。Z の上って何で、ミレニアル？
ミレニアルですね。
岡さん知ってました？私もギリギリミレニアル世代すごい嫌だと思うんですけど、全く同じ世代なんですよ。ウィキペディア見てもいいと思うんですけど、私はミレニアルズの長老的な層なんですね。
長老的な
層にも階層があるから完全に僕は入るんですよ。ミレニアルズで、岡さんもミレニアルズで、今日たまたまね、この番組をいつも手伝ってくれてる Z 世代の学生2人が来てるので、ちょっとマイクオンにしてもらって、最後に同じ Z から質問を1個ずつ振ってもらうっていうのはどうでしょう、岡さん？
いいと思います。ぜひぜひ。
じゃあキコさんから行こうかな。いかがでしょう？
はい、私もこの就活の時にエシカル就活を活用させていただいたことがあって、
あら嬉しい、ありがとうございます。
すごい私自身なんかこの話を聞いて思ったのが、企業さんもそういう人材を求めてるんだってのが分かんなくて、学生だけがなんか社会課題とかって思ってるのかなっていう部分があったんで、企業さんも本当にいい人材を求めてるんだってのがなんか分かって面白かったっていうのと、あとやっぱ使っててちょっと本当にそうなのかなみたいな疑問もちょっとその企業で湧いていたみたいなところがあったので
なるほどなるほど、
はい、そこはその本当にその企業さんはその社会課題とかに取り組んでるかどうかっていうのは、使って いて、どのようにしたら分かるんでしょうか。
おっと、
ありがとうございます。あの、なんか多分これプロダクトとしてはもうダメダメだなっていうふうにめちゃめちゃ反省ポイントなんですけども、まあユーザーさんに届けたい価値が届いてないっていうところで、まあ一個は、あの、まずご自身でこう検索をいただいて、企業さんがどんなこと取り組みをしてるのかっていう、お取り組みっていう、まあストーリーっていうふうな記事があるので、まあそういったところにまず見れるのと、あと実際にこう働いてる方々がどういうふうな声とか、まあいわゆる、あの、働いてる従業員の方々の声っていうのも載ってるので、まあそういったところで、あの、こう感覚雰囲気だったりとかを、まあ、掴んでもらうってところになっております。で、まあ、あとは、こう、企業さんと実際にこう話してみるってところの部分で、まあ、カジュアルに読んでっていう風なところで、マッチングすることも、まあ、できたりとかするので、まあ、そのような形で届けたらいいなって思って作ってたんですけど、全然、あの、ユーザーの、なんて言うんでしょうか、企業さんに届いてなかったので、あの、ちょっとしっかりと改善してます。ありがとうございます。
いや、もう今日ね、このね、イケイケの勝美さんがね、初めて今顔赤くしてちょっと焦ってるんで、やっぱこう、同じユーザーからのね、鋭い声にテンパるという。
いや、おっしゃる通りですね。ユーザーイズキングですから、ね。
非常にいい企画なんで、次ですね、もう一人、あの、アシスタントやってくれてる福本裕太さんからもちょっと一問、あの、
Z 世代、就活中なんで。世代ですよね。
質問どうぞ。
僕はちょうど今25年卒世代で、就活始めないと遅いかなっていう世代なんですけど、結構早く始めてる人とかは、こうリファラルみたいな、こう、それこそスカウトみたいな企業の中の人と話して、あとマッチングして、就活でいい企業を見つけてるっていうことが多いんですけど、それに対して新卒一括採用みたいな、こう、なんか機械的な就活が、まあ、未だにマスなわけで、個人の価値観とかのマッチングをもっと学生としてそういう機会を得たいときにはどうすればいいいいかを聞きたいです。
ありがとうございます。なんかまず前提、僕、マジで新卒一括採用、むっちゃクソだと思ってるんですね。で、一番クソだと思ってるのは、なんか、学知化っていう考え方が、むっちゃ考え方がマジで、あの、嫌なんですね。で、今のお話で言うと、なんか、ぜひ一緒に変えたいですっていう、ちょっと綺麗な感じの返答になっちゃうんですけど、まあ、結論何かっていうと、やっぱりなんかその、そういう風な、例えばですけど、今って学歴みたいなのあるじゃないですか。で、僕らも実際あるんですけど、学歴みたいなところのやっぱ方々の方がマッチしやすいってあるんですけど、たまにそこに、僕、高千穂大学ってめちゃくちゃ無名の大学出身なんですけど、大学、高千穂大学の人が入って、高千穂大学の方がめっちゃ良かったわってなると、この足切りが学歴じゃなくなるじゃないですか。うん、ああいう高千穂大学みたいな人取ってよってなると思うんですよ。ってなってくると、どんどんそういう、やっぱサクセス事例を作っていくっていうところだと思っていて、正直学歴って、なんか、その大学に入ったことの、あの、素晴らしい、その人の努力だったりとか思うので、全然すごいいいと思うんですけど、なんかそういった形で何かこうサクセスを一緒に作らせていただくっていう文脈をなんかどれだけこうユーザーと企業で一緒にやれるのかっていうふうに思った時に、あの、ごめんなさい、めっちゃなんかふわっとした回答になっちゃうんですけど、まあ、価値観で学生さんがマッチングしたいっていうふうな思いをなんか僕らがどれだけ企業側と一緒にそういう事例を作れるからと思ってるので、ちょっとなんか今のはなんか僕に対してのこう期待というか価値観でやりたいけどできてねえよってところの部分だと思うので、ぜひちょっとそこをあの軸にあの我々プロダクト開発していくので、ぜひちょっとご登録ください。よろしくお願いします。
このコーナーいいですね、岡さん。
これいいですね。これ楽しい。
やっぱ勝美さんがあの焦ってるのが楽しいですね。ぜひあの
この
ポッドキャスト結構学生さんも聞いてくださってるんで、
ね、
興味ある方はぜひこのエシカル就活で新しい形であの社会課題とビジネスを両立させるケースを、まあ、一緒に作っていこうぜというですね、あの勝美さんのお話でした。岡さん、
いやー、とても楽しかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、
ありがとうございます。こちらこそあの貴重な機会いただきまして、ありがとう。石川翔がぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。冒頭でご案内したアンケートのご協力もどうぞよろしくお願いします。番組の概要欄にリンクを貼っております。
アンケートよろしくお願いします。ありがとうございました。
選挙政治家みたいなんですけど、ありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いします。